キッチントーク。アスカのキッチントークは私のキッチンから皆さんにハッピーとスパイスをお届けするプログラムです。
Now let's get started。
ハロー、前田アスカです。皆さんお元気ですか？アスカのキッチントークエピソード137です。今日は前田アスカの気まぐれバンライフ、我が家にやってきたキャンピングカーの室内をご紹介したいと思います。いつかはバンライフを楽しみながら日本一周がしたい、その夢を持ちながら購入したアメ車のキャンピングカー、ダッジラムバンロードトレック190バーサタイル。この車を自分たちなりにカスタマイズしてバンライフする拠点にしようと思っているんですが、この半年間車のエンジンや足回りを点検整備したり内装を修理したりという感じで準備を進めているところなんですね。これまでにどうしてキャンピングカーを買おうと思ったのか、またなぜロードトレックに決めたのかなんていうお話をしてきましたけれど、今回はそんなロードトレックの中身ってどんな感じなのかをお伝えしたいと思います。そこから見えてきたミニマムでエコな生活ということについてもお話ししますね。では皆さん、忙しい手を少しだけ止めて一緒に一息入れましょう。キッチンカウンターの向かい側に座っている感じでこの番組を聞いていただければ嬉しいです。アスカのキッチントーク、今回もハッピーな香りがあなたのもとへ届きますように。時にはちょこっと日々のスパイス役になれますように。最後までどうぞお付き合いください。ここ住めるぞ。前回のポッドキャストで我が家のロードトレックについてそうお話ししましたが、室内は車の中というよりはお家の中、お部屋の中という印象です。今日は早速ロードトレックの中からレポートしたいと思います。それではどうぞ。 OK、 じゃあロードトレックの中をご案内しましょうか。ね、入り口から入ってきます。そうするとまずたくさん窓があるんだよね。あっちにもこっちにも窓があります。一番高いところの窓、上に3つ、ちょっと飛行機みたいな感じの窓が3つ、ちっちゃい小窓があります。これは光を取り込むための窓ね。ね、スペースシップみたいでもあるよね。船みたいでもあるよね。はい、そして、中入るとやっぱり普通の車よりかなり広いです。入ってすぐのところにテーブルがあります。でテーブルは、大きくもできるしコンパクトにしとくこともできるし取り外しも可能っていうね、使い勝手のいいテーブルがついてます。運転席、キャビンと助手席は後ろ向きにもなるので、ここでちょっとしたパーティーというかちょっとしたテーブルセット、そうね、ダイニングセットができるっていう感じになってます。で、内装の色はこのロードトレックはだいたいベージュっぽい色味で、シートが紫、くすんだ紫になっていて、カーテンも紫っぽい感じで、ところどころ木があしらわれていて、ストレージも木になってるし、棚とかキッチンとかも木で作られてたりするので、この辺が結構ポイント高いかな。ウッディなのってほら飽きないじゃないですか。いいんだよね。でストレージがたくさんあります。それこそそのキャビンの運転席の前とかトップにもあるし、あとキッチンの方とか行くとまたストレージたくさんあるし、ところどころにストレージ、いろんなものを収納しておけるようになってます。じゃあ真ん中行きますね。前方キャビンと助手席で2席でしょ。その後方にまた2席作ってあって、その後ろがキッチンです。キャビンの運転席の後ろ側にキッチンがあるんですが、見てこのキッチン、シンクがあって でガスコンロがあって、なんとこの車プロパンガスを積んでます。なのでここでお料理ができちゃう。しかもですよ、コンロ2つ、後ろ側でお湯を沸かして手前でラーメンをするとかね、そんなこともできちゃうんですね。ガスレンジの上には換気扇があります。で、換気扇は実はもう一つ大きいのがロードトレックの中央のルーフトップにあります。換気扇2つもちゃんとついてるんだよ。で、こっち大きい方を今開けてみてます。これで車内の空気がすっかり換気されます。ちっちゃい方の換気扇はガスコンロ用ってなってるね。素晴らしいね。こんな感じで、キッチンに戻りますが、そしてなんと電子レンジまで備えてるんですね、この車。ただこの電子レンジ日本スタイルじゃないので、オートクックのところにポップコーンとかポテイトベーブレッジって書いてあるポップコーンも温められちゃうのね、ワンプッシュでね。素晴らしいですね。冷蔵庫もあるんですよ。冷蔵庫備え付けてあって、でシンクの右下に冷蔵庫、左下はまたこれストレージなんですけど、ここにちゃんと生ゴミ収納もできるようなスペースが作られてあったりして、素敵。全部ウッディな感じで統一されてます。でそのキッチンの向かい側なんですけど、なんとクローゼットみたいな場所があって、まあ、クローゼットとしても使えるようになってるんですけど、ここにシャワーとトイレが、すごいよね。シャワーカーテンとかまでついてるんだ、この車。まだ使ったことがないのでどんな風になるのかなと思ってるんですけど、でも車内のこの中央で普通にシャワー浴びたりトイレ用を足したりすることも可能となってます。で後方です、ロードトレックの一番後ろ側、ここが素敵なのよね。寝室です今はソファーがこの字型になってて、その真ん中にテーブルが置いてあるんですけど、このテーブルを取っ払っちゃったらもう全部フルフラットにして、でベッドになっちゃうのね。そうですね、このベッドも結構スペース取ってあるので、子供息子たち2人と、あと娘ベビちゃんと私と4人で寝ても十分な広さ。まあ子供たちの足は飛んでくるってことはあるかもしれないけどねしょうがないしょうがない。でね、そのベッドの上部分にはまたストレージになってて、ここにちゃんとお布団とかも収納できるようになってるんです。ど真ん中にはエアコンもついてるので、このエアコンもまだ動かしたことがないんですけど、どんな感じだろうな。まあとにかく全て揃ってるよね。でね、あの壁側のところに例えばだけどティッシュボックスを入れる場所が作られてあったりするのとかもすごい機能的でしょ。カーテンも全部ついてるしね。でカーテンもピタって閉まるようになってて、もうカーテン閉めちゃうとね、自分たちがどこにいるのかわからなくなる。もうまるでお家の中にいるって感じ。あ、ここって駐車場だったっけみたいな気持ちになっちゃうんですよねだって普通に生活できるから。いや見事、車2台分ぐらいの、まあ、2台分の中よりもちょっと広いかなっていうスペースですけど、その中に必要なものが全て揃ってるんですよね。生活できちゃうなって思ってます。だからどこへでも行けちゃうんだな。さあどこへ行こうかなってワクワクするんですよね。もうね、セカンドハウスですよ。お家があるから、動くお家があるから、これで出かけられるんだな、バンライフできちゃうんだな、日本一周も夢じゃなくなっちゃうんだな。行きたいよね、うん、どこ行きたい？
いろんなところ。
いろんなとこ行きたいよね。海？山？
山。
山。なんで？そうだねお兄ちゃんは虫好きなので虫を求めていろいろ出かけたいと思います。弟くんはどこ行きたい？ビーチ、いいね。海も行こうね。夏は海へ、山へ。 私どこ行きたいかな、ちょっとバーベキューとかやりたいかな、アウトドアとかやりたいかなって思ってる。でアウトドアご飯を極めていきたいなというふうにも思ってます。みんなで楽しもう。我が家のロードトレックの室内をご紹介しました。そう、車を止めた場所が居場所になるという感じなんですよね。でちょっと補足しておきますと、室内には前と後ろにそれぞれテーブルを置くスペースがあります。取り外しも可能です。なので例えばその2つのテーブルの使い方として、後ろは子どもたちがお絵描きなんかをして遊んで、で前は私がお茶をしたりとか iPad を触ったりなんていう使い方ができるんですよね。テーブル2つあるってかなり便利だなと感じます。これ日本のキャンピングカーにはなかなかないポイントなんですよね。そして車の中央の部分、台所ですが、冷蔵庫は3ウェイで動くようになってます。一つは DC 電源ですね、つまりは車が走っている時の発電です。で2つ目が AC 電源、これはロードトレックのコンセントをつなぐことで使用することが可能になるんですね。で3つ目はガスで冷やす方法ですって。ガスでって思いますよね。まあ私も仕組みはよく分かってないんですけれど、その3つの方法で冷蔵庫を使うことができるんですね。しかもちゃんと冷凍庫もあるんですよ。氷の保存も可能です。優れものですよね。それとシャワーとトイレですが、一見クローゼットかと思いきや扉を開けてみると、そこにシャワーとトイレがあるってね、日本の発想とは違ったユニークな点だと思いませんか。トイレはもちろん水洗式ですし、シャワーもボイラーを積んでいるので温水が使える仕様となってます。ただずっと使われていなかったせいか調子が良くないんですよね。なので近々修理予定です。それにしても車の中でシャワーを浴びるってどんな気分なんでしょうね。ちょっとドキドキしません？あ、シャワーはね、車の外側の横の部分にもついているんですよ。なので海へ行った時はこれ活躍してくれるんじゃないかなって思ってます。とまあ話しているとまだまだいろいろあるんですけれど、いやー、こういったロードトレックの作りってすごく考えられているなって思います。車内の空間を無駄なく機能的に、それでいてリラックスできるようになってるんですね。アイディアが集結されているんだなって感心しちゃいます。そういう仕組みを使っているうちに、そうか、こういったミニマムな必要最低限の設備で生活ってできるんだなって気づかされるんですよね。さらにキャンピングカーの中ってスペースが限られていますから、そこに持ち込むものもこれって必要かなって吟味するようになりました。その考え方が結構大切で、例えばですよ、防災の時に何が必要なのかっていうことにもつながっているように思うんですよね。だって防災バッグの中にあれもこれもって詰め込めないじゃないですか。それと似ているんじゃないでしょうか。また私たちのその自分自身の生活においても同じことが言えますよね。今私たちの周りは物で溢れています。便利なものがたくさんありますが、使ってないものもたくさんありませんか。そんな風に自分の持ち物を見つめ直すきっかけにもなりました。シンプルな生活をして本当に必要なものだけと暮らす、そういったことを、ああ私自身忘れていたんだなと気づかされました。 それからエコについても考えます。キャンピングカーの中って水も限られていますから、少量で済むように大事に使ってます。食器も汚れたからジャブジャブ洗うなんてことしないんですよね。さらに室内がゴミであふれないように、なるべくゴミを出さないようにっていう工夫もします。そうして自然とエコな生活を心がけているんですよね。バンライフは始まったばかりですが、すでに私の中の凝り固まった考えや、これまで当たり前だと思っていた考えを少しずつほぐしてくれています。それに自然に触れる機会が増えたこともあって、環境への考え方も少しずつ変わってきているんですよね。きっとこれからの生き方や人生についてもう一度考えてみるとても良いきっかけになる気がしています。From hot ash fold, a voice within me tells me don't go home. So I run until my feet give out. I jump a little higher to clear the ground. Every shadow of every girl, every time I turn around, I swear it's her.Second guess my every move. I hold my breath in case I run into you. Oh, I just can't look. I can't bear the thought of seeing you with someone new. Oh, I swear I'm almost over you. And sometimes I find I switch off and I start to drive streets that no longer are my own.I keep driving your way home. You live across the park from me in a place as dear as a tiptoe view of the sea. Your sister came back home to stay the day I packed my bags and went away.With a stranger and a traveler who both welcomed me. I try and remember my new way home, but habit sometimes steers me down your road. Oh, I just can't look. I can't bear the thought of seeing you with someone new. Oh, I swear I'm almost over you.Sometimes I find I switch off and I start to drive streets that no longer are my own. I keep driving your way home. And the day breaks slowly and I know I can't be this lonely for that long. Got to grow up, show.お送りしたのはローライトで Your Way Home でした。アスカのキッチントークエピソード137、エンディングの時間です。今日は前田アスカの気まぐれバンライフ、我が家のキャンピングカーロードトレックの室内をご紹介しました。最近私と息子は日本地図を眺めるのが楽しみになりました。よく見てるんですけれど、新型コロナウイルスの問題が収束したらまず行きたいなと思っている場所、どこだと思います？それは四国なんですよね。北海道や九州も行きたい、でも距離もありますしね、ちょっとハードルが高いかなという感じがします。でも四国であれば私の住む金沢からそれほどは遠くない、いやでも6時間以上かかるようなんですけれどね、行きたいです。 香川県で直島へ行ってうどんを食べて、愛媛県で大好きな柑橘類を食べて道後温泉へ、高知県ではカツオも食べとかなくちゃですよね、徳島県ではナルトの渦潮見とかなくちゃですよね、あと大塚国際美術館も気になっています。まあでもこれから夏ですので、涼しいところを目指して東北あたりへ行くのも良さそうかなとか、今はそんな妄想をして楽しんでいます。皆さんも日本のここおすすめだよという観光地があったらぜひ教えてくださいね。ということで、アスカのキッチントーク、今日もお付き合いありがとうございました。次回の配信まで皆さん元気にお過ごしください。お相手は前田アスカでした。 See you!